リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。投資大臣が北マルク州のインドネシアウェダベイインダストリアルパーク株式会社を訪問し、ニッケル下流化を支援することについてお伝えします。インドネシア投資下流化担当大臣兼投資調整庁長官のロサン・バルカサ・ルスラニ氏は1月13日月曜日に北マルク州中央ハルマヘラにあるインドネシアウェダベイインダストリアルパーク株式会社または EWIP を訪問しました。北マルク州タナテで EWIP 社長のシャン・ミンヘイ氏は、大臣のこの訪問がウェダベイプロジェクトの発展を支援し、ニッケルの下流化を最大化するためにインドネシア政府と地域社会、特に中央ハルマヘラの支援を象徴するものであると述べました。 EWIP の従業員と管理者はロサン大臣の訪問に感謝し、この訪問が下流化の最大化に向けた企業の取り組みを奨励するとしています。それでは次のニュースです。工業省は甘味飲料税に関して政府方針に従うと表明したことについてお伝えします。工業省は、国内産業部門が2025年第2半期に導入予定の甘味飲料包装税または塩ベリカに関して政府方針に従うと表明しました。工業省飲料タバコ清涼原料部門のメリアンティ・プンワン・ピタリア局長は1月13日月曜日、ジャカルタで今年の第2半期の税導入に関する議論や、販売される飲料に含まれる砂糖の最大基準の設定についてはまだ情報を受け取っていないと述べました。そのためメリー氏は、この政策実施に向けた議論の際には、食品飲料産業のすべての利害関係者を巻き込むべきだと提案しました。また砂糖の使用制限についてはインドネシア国家規格を用いた修正がより簡単であると付け加えました。それでは次のニュースです。貿易省は、走行証券制度でビンロウジュの実やタピオカの保管を強化することについてお伝えします。貿易省は、走行証券制度または SRG プログラムにおいて、保管可能な商品に寒天、カラギーナン、キャッサバのデンプン、ビンロウジュの実、タピオカの5品目を追加しました。1月13日月曜日、ブディ・サントソ貿易大臣は、これらを追加することで SRG 走行の保管可能な商品の種類が27種類になったと述べました。この決定は、走行証券システムにおける保管可能な品物とその条件についての2020年貿易大臣令第33号の第3回改正で、貿易大臣令2025年第1号に盛り込まれ、この規定は2025年1月8日から施行されています。商品の品質と価格安定性を維持し、国内市場及び輸出先市場での経済的価値を向上させることを目的としています。それでは次のニュースです。保健省は、東の里原州での発育障害対策で予防を重視することについてお伝えします。保健省は、複数の省と大学を関与させ、予防を主軸とした極度の貧困撲滅とスタンティングまたは低身長発育障害の解除に向けた試験プロジェクトを東の里原州で実施します。ダンテ・サクソのハルブオの保健副大臣は1月13日月曜日、スタンティング予防は、若い女性に 貧血患者が多いことを考慮して、将来母となる若年女性から始めるべきだと述べました。貧血はスタンティング抗誕生の原因となるため、鉄分補給鉄剤の配布を進めています。団体副大臣はこの取り組みには、人口家族計画庁またはベカカベエンや大学などが協力しており、2045年ゴールデンジェネレーションが作り出されることを願っています。それでは最後のニュースです。国会議員は村から始めるインドネシア建設を推進することについてお伝えします。国会第5委員会のヤヌワル・アリフィボウ議員は、第6アスタチタに沿って中央政府、村、地域、社会が協力して村からインドネシアを建設するという使命を実現するよう促しました。ヤヌワル議員は1月13日月曜日、村からの発展を実現するためには、それぞれの村が持つ潜在能力を生かすことが重要だと述べました。これは1月15日に行われる村の日の記念行事に関連して伝えられたものです。また、村の発展には村予算の自由な活用が必要であり、村ごとの特性に応じたプログラムや地方開発移住省によるテーマ別村プログラムに沿った活用が推奨されると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。